さてこのコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたします。サンワテクノス IR 特集です。ご出演くださるのはサンワテクノス株式会社代表取締役社長山本誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてこの方にも来ていただきました鎌田記者です。よろしくお願いいたします。
はい、今日もですねサンワテクノスの山本社長からいろんな話を伺いたいと思っております。はい、さて、まず決算の内容から山本社長に伺います。
はい、
で9月の第2四半期決算、いわゆる中間決算の売上高、
はい、
だいたい 7% ぐらい増えまして500億円を超える水準になりました。
はい、
そして営業利益は、14% ほど増加しまして15億5000万円という数字になりました。
はい、
まずこの成績を山本社長はどう評価されてますか。
まあ、これ点数で言いますとですね95点ぐらいかなというところでございます。
すさまじく高いんじゃないですか。でも95点っていうのはそれすごいいい成績だったというような捉え方ですね。まあ、これ
は一つはですね、まあ、昨年に比べましたら増収増益ができたということと、それからまあ連結売上高はですね、過去最高、
はい、
純利益も過去最高、ただしその売上高についてはですねちょっと公表値よりも下回ったということと、やはり営業利益が過去最高できてないという、まあ、マイナスポイントが、5点ぐらいあるかなと、まあ、いう自分なりの、見方をしております。
はい、今の会社の財産資源、そのあたりを生かした結果の水準の利益としては、結構高めの成績を与えてもいいなというふうに、そんなふうにお感じなんでしょうかね。
はい、ありがとうございます。
はい、さて、まあ、そういったこの6ヶ月の決算を終わって下半期に入っていくわけですけれども、はい、下半期の事業環境、日本をめぐっての日本企業をめぐっての事業環境というのは、これがもう為替のレベルですとか消費税の動向ですとか、はい、いろんな要素があるんですけれども、はい、この下半期の事業環境、山本社長はどう見てますか。
この上期もそうだったんですけれど、スマートフォンの設備の関連のお客様の売り上げが相当伸びたということで、まあ、安川電機さんの私ども代理店をしてるんですけれど、サーボモーターがですね、過去最高の水準でですね、売り上げを伸ばしていると。まあ、この流れはですねまだ下期もですね、続くんじゃないかと。特に我々の主力のお客さんの FA のお客さんが非常に堅調に力強い差があるということで期待しております。
はい、ちょっとその言葉の説明いただきたいんですが、FA っていうのはファクトリーオートメーションで略されるじゃないですか。
はい、
これは私の頭の中だといろんな産業界においてものづくりのこの流れ、その製造の流れを作り上げるというような形で理解してるんですが、はい、そんな形の捉え方でいいんでしょうか。
ね、そうですね、まあ、日本もその高度成長期のところからいろいろ自動化っていうオートメーションっていうのがどんどん進みました。それで昨今ではその中国だとか新興国でもですね、賃金の上昇等で、我々がお手伝いしている自動化という波がですね、海外でも起きているということで、その辺がですね、我々のいわゆるビジネスの主力の場所だということで、力を入れていきたいと思っております。
あとサーボモーター、はい、これよく聞く言葉ではありますが、モーターはぐるぐるぐるぐる回るのがまあなんかモーターだと思うんですが、はい、サーボがつくとこれ特殊なモーターになるんですか。
ですね、これはまあエンコーダーっていうのがついてまして、非常に精度よく位置決めをしていきますね。これがまあ半導体製造装置であったり、
はい、
あるいはそのスマートフォンの、アルミのケースだとか、そういったところを今削る、そういう工作機械にたくさん使われている。
精密性をこのものづくりの中で追求するときに必要な部品ということですか。
はい、そうですね。
あれってなんか削るときに1ミリ違ったりしたら大変なんですよね。
そうですね、非常に今薄くしていくっていうことが求められておりますので、そういった技術はやはり日本が進んでいるというふうに思っております。
はい、まあ、そういったものづくりの現場でお仕事をされているサンワテクノスなんですけれども、
はい、
最近どんな仕事増えてますか。
はい、 業界的にはですね、先ほど言った FA の関連の業界、うん、それと、ちょっと特殊なのはアミューズメント業界、この上期はですね、非常に特定のお客さんで寄与していただいたというのと、うんうん、それから全般的にはやっぱり自動車の関連の、設備のところ、あるいは当社は今自動車の中の車載というビジネスも着目して力を入れていこうと思っておりますが、うん、そういったところが、伸びているのと、これからも期待できるかなと考えています。
自動車の設備でお仕事をするというのは、先ほどのファクトリーオートメーションの流れですとか、ロボットを得意としているということで分かるんですけど、はいはい、車載というのは何ですか？車載につける電子部品が、まあ、自動車では搭載がすごく増えてるというのはよく言われることですけど、そういうお仕事もやられてるわけですか？
そうですね。特に自動車の中に、まあ、コンピューターが積まれてるという形で、どんどんそのエンジンもですね、いわゆる CPU で、制御されてるとか、エレクトロニクスがどんどん進んでおりますので、我々の、チャンスがそういったところに増えてきているということで、今メーカーさんと一緒にですね、車載ビジネスをこれから、大きくしていきたいと思っております。
そのあたりの今伺ったような需要状況が下半期、はい、今は結構いいんですよね、はい、悪くないんですよね、はい、それが下半期落ちるということって、リスクそんなにないんですか？
今お客さんのところずっと回ってますけれど、うん、あまりその悪いということはございません。多少紙機がですね、設備が進んでるんで、直近ちょっと、いわゆる横ばいっていうところがあるんですけれど、ちょっと長い目で見たら次のまた投資があるということで、それほど環境悪いというのは聞かないですね、
はい、
で一つだけ今消費税の関係でしょうか、住宅関連のところのお客さんが少しちょっと勢いがないと、まあ、いうようなのは少し聞いてはいるんですけれど、
はい、杉村先生、上半期そして下半期のまさに今ものづくりをしている会社の周辺の、事業環境の伺ったんですけれども、杉村先生どんなふうにお感じですか？
いや、やっぱりですね、まあ、発展途上国でですね、まあ、日本もそうなんですけれども、生活レベルが上がるとですね、まあ、大体産経を嫌うんですね。きつい、汚い、危険、だから当然人手不足になりますし、熟練工が不足してくるということですよね。だからファクトリーオートメーションっていうのは私は非常に有望なんですよ、これからもね。で、先日私ね、酒蔵見学行ったんですよ。
お酒の蔵ですか？
酒蔵、それもいきなり駅に講演会に行ったんです。だ、時間が2時間ぐらいあった、とふっと見たら煙突がいっぱいあるんですよ。この煙突何ですかって言ったら酒蔵だって言うんですよ。じゃあ見ていこうじゃないかって言って電話かけまくってそしたら2番目の大手がどうぞと言ってくれたんです、で僕はね、感動したのは杜氏さんがいないの。もうね、
自動なんですか？
もうコンピューター制御で、コンピューター制御でブワーッとやってですね、いやもちろん杜氏さんは監督としていますよ、はい、だけど基本的にはもうその能力、はい、普通昔はほら誤差機械なんかでも絵でやってたじゃないですか、
そうですね、
もうみんな NC 装置でビーってやるじゃないですか、はい、マシングセンターなんかもそうでしょ、はい、そういう時代ですよ世の中。
酒蔵もファクトリーオートメーション、よく酒蔵って女の人が入っちゃいけないとかね、そういうことで僕も見学したことあるんですけどね、その時女性連れてたら、本当は女性入れないんですけどねとかなんか言われたことの覚えがありますけど、新潟の方
で、ね、いや、それとやっぱりね、下半期ですね、今年のてか来年の工作機械業界はね、私はね、その悪くないと思いますね、
はい、
僕は石川県の工作機械の会社にもう17年ずっと夏に行ってんですよ、講演会に。で、来年7月の講演会の依頼が来たもん。来たってことはね、仕事があるから来た。
杉村先生の
嬉しいです、
ね、高いギャラも払うことができるぞ。そのぐらい経験がいいと。
だから安いんですけど、ね、いや、だけど悪くなったらですね、だって講演会なんかしませんでしょ。
そうですよね、
勉強会だから、はい、それをやるって言うんですから、すごいですよ。いいんです、来年もいい。
あと山本社長伺いたかったのは、これ為替のレベルが大変なことになってますよ。
そうですね、
115円とかそういうような状況になってるんですけど、お宅様の仕事と浜和テクノスの仕事と為替のレベルの変化っていうのは、これなんか関係性はあるんですか？
直接ではですね、海外今、関連会社が10社ございますけれど、まあ、基本的には通貨をですね、 US ドルで海外との取引はしておりまして、まあ、本社の方でそのリスク管理をまずしていると。で、間接的に言いますと、当社のお付き合いのお客さんが非常に為替でもって、まあ、業績の 良くなるお客さんが、ございますと国内の例えば、設備に関しても新しい今度は設備で、工場をですねリニューアルするとか、まあ、そんなようなお話をいただいて、まあ、それではプラスかなっていう感じは今しております。
これ円のコスト円で使うコストが安くなってるのでその円安時代に、はい製造の分野が日本に戻ってくる、はい、日本で盛んになる、はい、こういう期待って持っていいんでしょうかね。
そうですね今まではその安い労働賃で海外でものづくりをしてそれを日本に持ってきて日本の市場で販売するっていうお客さんはやはりリスクが大きくなっている。それから円安のメリットがないんでじゃあ基本的にはマーケットのところで工場を作ってそこで販売しましょうというのが今流れとしてありました。だから日本の品質のいい場所で作ってそれを今度欧米の方に輸出した方がいいんじゃないかということで実際の組み立てと検査を日本でやられるそのための工場を、まあ、またものづくりするというような動きはありますですね、
はい、で三和テクノスとしては国内のものづくりっていうのが、前よりも円高時代と比べて盛んになるっていうのはこれは歓迎することなんですか。
そうですね当社はあの先ほど申し上げましたファクトリーオートメーションのところでも、最近はその省エネであったり、省人化っていう生産効率を上げるというところの、うん部分で、安川電機さんも大村さんも非常にそういったところの製品が出ておりますので、まあ、そういう新しい製品を、お客さんに提案をするというところで今注力しております。
はい、さて、それで山本社長今回あの中期経営計画来年度の終わりに向けた中期経営計画3年間の計画を立ててますけれども、はい今中間期が終わったということはこの3年間の中期経営計画の真ん中が終わったという、はい、そういう捉え方できると思います、はいその中期経営計画の数字の目標というのが来年の4月から始まる最後の年売上高1200億円、はい、経常利益47億円を掲げるというような、はい、そういう目標があります、はい47億円という数字はですね今期の計画の38億円に対しても9億円上ですし、はい、
そうですね
結構高めの目標のように見えるんですけど、はい、この中期経営計画については今どんなふうにお感じですか。
これはですね、まあ、あのこの、計画を立てるときにやはりあの最初は、ステップ1000というあの前の3カ年計画これ残念ながら1000億いかなかったんですけれどその後のジャンプ1200で1年目でおかげさんで1000億を突破できたとまあ、そのように、まあ当社はチャレンジしてできるだけその高い目標を掲げて、それをどういうような形で、実現するかというその実現のプロセスで会社を強くしていきたいというのがございましてですね、今それに向けてですねいろんな活動をしている最中でございます。
やはりこの目標は高く持つこれやっぱり山本社長のお考えにあるわけですか。
いやこれはもともとのですね創業者がやっぱりチャレンジ精神ということでやはりまあ裸一貫っていうんですかねそういったことで、リアカーにモーターを積んでやっぱりやってきたっていう創業者のやっぱり精神がこう脈々とですね DNA としてあるんで、まあ、当社の今の会長もですね、必ずそういう、まあ目標は高くということで実績よりか高い目標にこうチャレンジをするという社員が今非常に多くございまして大変助かっております、
はい、さてそういったあの高い目標のを達成するために、これからどんな仕事を伸ばしていくのかということで、はい教えていただきたいんですけれども
まず一つはあの成長市場ということで、まあこれまでやってきたその新エネルギーの分野だったりそれから医療の分野であったりそれからロボットシステムそれから医療分野だとかそういった市場の開拓とからもう一つはその安川電機さんとかオモロンさんだとか TDK ラムダさんミレベアさんの製品を扱っている代理店なんですけれどこれらの商品を組み合わせをしてお客さんの工場のものづくりの現場で、どういうその提案ができるかと、まあ、システム販売であったりあるいはロボットそれからその周辺も含めて、お客さんにご提案するようなエンジニアリング事業的なビジネスを、これからも強くしていきたいなというのとあとさらに海外にお客さんが進出されるお客さんのための、サポートっていうんですかねそういったことをグローバルネットワークで、海外事業をさらに増やしていきたいと この2つ今中心に考えております。
はい、今のお話にあった伸ばす製品の中でやはりロボットというのはすごくこれから先どんな広がりを見せるかということ、まあ、消費者にとってみてもすごく興味のあるところだと思うんですが、これからロボットについてはどんな応用が考えられますか、
ね、多分もう皆さんよくご存知だと思うんですけど、まあ今、安倍首相もそのロボットということで生産効率を上げるということで着目されてるんですけど、今までは自動車のところでは相当ロボットもお使いになられていらっしゃるんですね。これが今私ども今進めておりますけれど、医療分野、薬を作る工程の中で使うロボットをですね、今、大学の先生だとか産総研の夏目先生だとかに協力を得てですね、その辺の市場を開拓しようということで、今かなり広範囲でやっぱりロボットというのが着目されてるんで、これは非常に期待したいなと思っております。
薬を作るのにロボットって必要になるんですか？
そうですね、いろんな危険なウイルスをですね、薬を作るときにいろんなその臨床テストというか実験を繰り返すんですね。それがやはり先生が先ほど言った、まあ職人的なそういう実験をするところをそのロボットに置き換えて、ロボットだと非常に繰り返し精度がよろしいんで、できたデータが非常にこう安定したデータができると、まあ、いろんなところをですね着目して今チャレンジをしております。
この量をここで加えてこっちの粉末をこう加えて、
そうですね、
粉末じゃないかもしれませんが、はい、そういう形で薬を作るときに、
はい、
ロボットが必要になる
んですか？新しい薬をこうできる前のいろんなテストを繰り返しをやるですね。
はい、杉村先生、このあたり一通り山本社長にインタビューさせていただいたんですけれども、このあたり聞いていかがでしょうか？
いや、やはり今後 その課題にきちっとですね取り組んでおられるっていうのは分かりますよね。まあ、先ほど、ね、為替が円安に触れてるから海外に出ていった会社が日本に戻ってくるんではないかって鎌田記者おっしゃったけれども、もう戻ってこないですよ、はい、まあ、私はもう戻ってこないと思いますね。言ったのはむしろ加速するんじゃないですか、
円安が。
円安、いやいや、円安に関わらず、
やっぱり外に需要のあるところに向かうと
出ていく
そうですね、
うん、そうなってきますし、日本は FTA 交渉等非常に遅れてますからね、やっぱり出ていくしかないですよ。だ、そういう動きがするとフィリピンに今調査会社作られたり、ね、メキシコに作られたり、
はい、と
着実に進んでるじゃありませんか。ベトナムにはもうあると、はい、ね、でそれから新成長分野に次々に手を打っておられる、まあ、これはやっぱり非常に高い評価を与えることが、失礼ですができますよね。
ありがとうございます、
は
い、
杉村先生のね、サンワテクノさんの話伺って最初の時にメキシコの話を結構強調されてますけどね。
そうそう、
メキシコ
という
ところで、
ね、
メキシコでやはり進出
でした。
でもメキシコはまだ工場とか営業所ができてるというわけじゃないんです
か？いや、今はもうアパートを借りてですね、はい、今着々と今、調査をしておりまして、はい、日系のお客さん150社ぐらい今調査に入って準備段階に入っております。でついこの間インドネシアのジャカルタは、はい、晴れて、開所式ができまして、もうスタートできましたんで、はい、ありがとうございます、は
い、山本社長本日もありがとうございました。
どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
さて、山本社長のお話をより詳しくお聞きいただけるサンワテクノス IR セミナーが12月6日に開催されます。12月6日土曜日午後1時30分からなんですが、東京八丁堀の松田ホールでサンワテクノス IR セミナー&杉村富夫株式講演会予定されています。第1部は証券コード8137東証一部上場サンワテクノス山本誠社長と鎌田記者による IR 対談。今日番組で皆様にお聞きいただいたような内容、よりじっくりたっぷりと皆様にお届けしたいと思います。そして第2部なんですが、杉村富夫先生のアベクロバブル相場に乗り遅れるなです。受講者は全員にプレゼントをご用意しているほか、商品券、そして杉村さんのサイン入り新刊本などが当たる抽選会もございます。お申し込みは住所、氏名、年齢、職業をご明記の上、インターネットまたは郵便番号 105-8565 ラジオ日経12月6日東京セミナー係までお願いいたします。締め切りは11月28日です。抽選で300名様を無料でご招待させていただきます。また今週末になるんですが、11月15日土曜日です。7都市 IR セミナー&桜井英明株式公演 in 金沢 が開催されます。こちらにも山本社長ご出演される、はい、ということです。申し込み受付終了しているんですが、当日受付で受講可能だということです。当日受付で受講可能ですので、ぜひ皆様足を運んでください。11時開演です。会場は旧石川厚生年金会館の本田の森会議室です。なおこちらは杉村さんはご登壇されないんですが、山本社長のお話をぜひ皆さん足を運んでいただいて聞いていただければと思います。
ありがとうございます。
ここまではサンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。山本社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ました
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ9カ国22拠点を通して、産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部、証券コード8137、サンワテクノスにご注目ください。